今朝は永遠の命とは何かというそういう題で言葉をご紹介したいと願っています。まじのみの祈りの中で、大津姉妹が先週のことを祈ってくださいましたけれども、本当に、神様の愛と人間の罪ということにスポットを当てることができたら、またそれは、洗礼を待ち望んでいる桑田栄斗君、拓斗君のためにもとなればと、そんな思いで語らさせていただいたわけですけれども、今日はこのルカの10章から永遠の命とは何かとご一緒したいと願っています。願くは24日にということでありますけれども、このマルコの福音書の10章では誰が救われるんだろうかというときに、人にはできないが神にはできないことはないと、キリストの救いというものは人間の努力によって得ることもできるものではないんだということが明確に語られている箇所であります。とともに永遠の命とは何かということでありますけれども、永遠の命と言いますと、この箇所とですね、もう一つ有名な箇所にヨハネの福音書の3章にニコデモという人物が、イエス様に永遠の命を求めて、尋ねた、イエス様のところに尋ねたことが記されています、ニコデモは人目を避けてでしょうか、夜イエスのもとに来て行ったということでありますけれども、それに対しまして今日取り上げさせていただいたこの箇所、青年はみんなの見ている前で走り寄って見舞いにひざまずいて、尊い先生というふうに、そのようによほど永遠の命に飢え渇いていたのか、あるいはそこにはパフォーマンスもあったのかもしれないなとも思わされる、そんな状況でありますけれども、そしてイエス様とのやり取り、そして最後にイエス様が語られたのはどんなことであったかというと、あなたには欠けたことが一つありますと、21節、聖書は慈しんで言われたと、イエス様の眼差し、慈しみの眼差しを向けて、あなたには欠けたことが一つありますと、そのように語られた箇所であります。皆さんがこの青年でですね、そんな言葉をイエス様からかけられたら、どんな思いを抱かれるでしょうか。あなたには一つ欠けたことがありますと言われたらどうでしょうか。この青年は顔を伏してそこから立ち去った、そのことの上に一つ欠けたことがありますと言われたときに、中にはああやったと喜びの声を上げる人もあるでしょう。あるいはイエス様は一つだけじゃないですよ、三つも四つも五つももっとありますよという人もいるかもしれませんし、あるいはなんと失礼な、怒りがこみ上げてきてですね、思わず、尊い先生か知りませんけれども、あなたは誰様だと思ってるんですかというような反応をしたくなるような方もあるかもしれません。そうした中でですね、あなたには一つ欠けたことがありますという中で、その言葉にイエス様の愛を感じて、こんなふうに言うことができたら、私たちはなんと感謝かなと思います。 イエス様感謝します。一つですか、今まで何かが足らないと、自分の人生に何かが足らないと思っていたんですっていう。でもその何かがわからない中でここまで来たんですと、それに心の深い部分にいつもこうなんとなく満たされない、満足がない、このままでいいんだろうかという、そういう人生を送ってきていたんです。ああよかった、イエス様あなたはその私の欠けたところの一つを教えてくださるんですね。もしそういうことができる魂であるとするならば、なんと感謝か、なんとその人は幸いかなと。事実イエス様は彼を慈しんでという言われたということであります。そしてイエス様にあっては私たちの危機は常にチャンスとなる、そうした機会でもある。けれどもですね、この箇所でありますけれども、この箇所は、彼は尊い先生と17節にイエス様の前にひざまずいています。尊い先生ということは何を意味しているかというなら、イエス様を偉大な教師の一人として彼は捉えることができていたようでありますけれども、本当のところはイエス様が誰かについてはまだ目が開かれていなかったっていう、まあ、マルコの福音書の10章16章の中の10章ですから、交渉外の半分にこう差し掛かっているという、後半に差し掛かっているという状況ですけれども、いろんな人々がイエス様の前にひざまずき、いろんな噂を聞いていたでしょうけれども、尊い先生、偉大な教師の一人として、彼はキリストを捉え、そして近づこうとしている。本当に皆さん、イエス様が誰であるかということを私たちは深く理解することはとても大切ですね。偉大な教師の一人なのか、それとも神ご自身でありつつも神であることを固守することができないとは考えないで、へりくだって人の姿をとって私たちのところに来てくださったお方なのか、そして私のために、あなたのためにご自身の命を差し出すことを惜しまれないで、この私の命の代価によって彼を許してくださいと祈ってくださるお方が、イエス・キリストを誰と理解するか、本当に大切なことだと思います。そうした中で、最初にまずイエス様を信じることを通して無条件に与えられる永遠の命とはどういうものかということを最初にご一緒したいと思います。キリストを信じることを通して与えられる永遠の命、それは罪の許しと同時に上から与えられる命です。これによって天国行きが確実なものにされると。教会学校ではですね、このよくこう天国行きのね、賛美をね、するんですよね。栗田先生、紹介してもらえますか。
福音の汽車に乗って、天国行きにポッポ
ッと。そういう感じですね。本当に天国行きの切符が与えられるっていう。CS ではよく切符にも例えられるっていう。けども、本当にその切符をいただけることは感謝ですけども、皆さん、切符を落としたらどうなるんでしょうか。その場合どうなるんでしょうか。すいません、切符落としてしまったんですけど、そんな大事なものを、大事なものをあなた落とすなんて、あなた神様からいただいたものをそんなに軽んじていたんですか。そんなことならあなたに天国なんて入る資格はありませんとかですね、 そんな風に言われるのかと、うん、けども聖書はですね、イザヤ書の49章の16節にはイザヤ書の49章の16節には見よ、私は手のひらにあなたを刻んだと記されています。私たちが天国の行きの切符を落とすかもしれない、途中で、道に迷うことがあるかもしれない、そんなことを神様はご存知でしょうか。私は手のひらにあなたを刻んだ。刻むというのは、彫ったという最も訳される言葉なんですけれども、言うなら入れ墨としてというか、手のひらにあなたの名前を、私たちの名前を書いてくださった、消えることがないものとして書いてくださった、あなたの名を私がなくすことはない、永遠の命という間違いのないもの、それを私たちがキリストを信じたときに与えられる、それが命が与えられる、そこでですね、大切なことですけれども、私たちはそのためにその永遠の命を受けるためにどのようなものでなければならないかというと、一つだけそれは正直なものでなければならない、正直な告白をするものでなければなりません。なぜならば正直な告白がなければ、本人確認が取れないんですね。はい、あなたは誰ですか。はい、私は罪人の森秀樹ですと申し上げるときに、確かに森さんあなたそうですねということで、永遠の命の書に名前を記させていただけるわけでありますけれども、ところが偽人のような顔をしてですね、永遠の命をいただこうと思って、はい、私は、偽人の森秀樹ですと言ったとしたらちょっと待ってくださいね、調べても、いや偽人の森秀樹さんという人はいませんねということでありますけれども、照合ができませんというのは、今本人確認というのが本当にさまざまな形で、指紋であったりですね、顔の輪郭とか目でもこう分かるようなことでもありますけれども、しかし内側を見られる神様はどのようにして私たちを本人確認されるかというならば、それは神の前における真実な告白ですね。ですから私は全く自分をよく見せる必要はない、自分自身恥ずかしく思い、できれば自分の人生から消してしまいたいっていう、あのこと、あるいはこのことっていう、そうしたこともありのまま神様の前に告白すればいい。神様はむしろ私たちのその心から、そうした諸々の後悔とシミを取り除くために告白を与えてくださるお方、同時に、洗礼というのは卒業式ではなくて、入学式という、先週金曜日に進学校で、卒業式があったんですけど、そのところの説教を日本キリスト教団の山手教会の法務会先生という先生が、人生の集大成としてということで、今使わされていこうとする卒業生に対してまず、どんなことをおっしゃるかなと思ったんですけど、悔い改めに導く伝道者でありなさい、罪を曖昧にしないで悔い改めに導く伝道者でありなさい、本当に人々が求めているのは罪からの解放であって、あなた方がそこを曖昧にするならばというか、そんなことで、ありました。まあ、その後ですね、祝辞は、日本イエスの福岡教会の横田ポロ先生がご自身が進学校の学生の卒業の時にですね経験したことをお話をされたんですけれども、同級生が卒業を前にしてそれぞれ祈祷会か何かでメッセージをする機会が与えられたんでしょうね。 そのある一人の人が、この私は、例え話、イエス様の例え話で朝1番から9時、12時、3時、5時っていう、ブドウ園の収穫に招かれて、奉仕をするという働くという労働者の例えの中で9時か12時ぐらいに、来たものかなと思っていましたけれども、進学校での学びを通して、5時からのものだったんだということが分かりました。全くただ本当に神様の憐れみ、恵みによるものなんだということが分かりました。校長先生がこう手を起こして、それが分かったら卒業だと、そのように語られたという、それが印象深く覚えていますということでありましたけれども、本当に神の恵みによって、ただ一方的に神の前に、神から遠ざかる生き方から神に向かって生きるものへと悔い改めを持ってキリストを仰ぐときに与えられる命、それが永遠の命である。とともにその命は愛する者との天国での再会をも保証する命であります。本当にありがたい命でありますけれども、ともにこの箇所はですね、ここからがテーマでありますけれども、この箇所は、永遠の命とはどんなものかという、すでにいただいている永遠の命、どんなものかという、そのこと、またその命で生きることの尊さを教えている箇所であります。あなたに、欠けたことが一つありますということは、ことを変えますと、イエス様はこの聖言にぜひとも受け取ってほしいと願っておられることがあるということ、あなたに一つ欠けたことがありますというのは、言葉を返すならば、ぜひお前にこれを受け取ってほしいんだ、どんな願いを持っておられたのかという、まあ、けれどもこの聖言はどうやらその行動を見るときにですね、結果的に受け取ることがこの時できなかった、またの機会になったようであります。いや、それ以上にですね、そもそも彼が求めていた永遠の命というものは、彼が期待していた永遠の命というのは、イエス様が与えようとしていたものとは違っていたのかもしれません。そしてそのことに失望をして、そこを去っていったと。彼はどんな存在であったかというなら、この止める青年の記事はですね、マタイにもマルコにもルカにも記されているんですけど、ルカの福音書の18章には彼のことをこう記していますね。またある役人がいたと。役人と、ルカの18章の18節でありますけれども、ですから彼は金持ちでですね、国会議員で若さがあって、ですから人が羨むようなものはほとんど手に入れていたということ、そんな人物、そしてかつ若いというわけですから、将来に対する希望ももちろんあったでしょう。そんなこの自分の生涯をいつまでも保ち続けたい、人々から尊敬され、豊かな経済が与えられて、そしたら人生を保ち続けたい、そのためにはどんな良いことをしたらいいのでしょうか。今の状況を手放したくない、なお堅固なものにしたい、それこそこのような状況が私の生涯において永遠に続きますように、そのためにはどんなことをしたらいいんですか。それに対してイエス様の答えは彼の願望を砕くものでありました。 あなたの持ち物を皆ごり振り払い、貧しい人たちに与えなさい。そして私についてきなさい。イエス様が説く永遠の命とは、私が求めていたものとは違うという。そうであります。イエス様がくださる命とは、神様と私たちの心が離れているそのところにある自己実現を助けるための命ではありません。またそれを永遠に保証するためにくださる命でもありません。神様が信仰の地、アブラハムの子孫に与えてくださる命、約束されたアブラハムに約束された命、それは祝福のもといとなる命、人を祝福する命、人の祝福となる命であります。私の考えていたものとは違うっていう。でもこれはですね、弟子たちも笑えないんですよね。弟子たちも笑えないんですよね、イエス様に従っていくなら何かいただけると思ってついていったのに、あの金持ちの青年が天国に入れないとするならどうなるんだろう。そしてこの後の聖書の箇所を見ますと、ところでイエス様は私たちには何をいただけるんでしょうかということが記されています。そしてそれだけではありません。他の箇所を見ますと、ヨハネとヤコブの母親は他の弟子たちがいないときに2人の息子を連れてですね、イエス様のところに行って、イエス様お願いがあります、ついてはあなたが王になられるときに私の息子をあなたの右に左にという、そんなふうなことで、そんなお願いをヨハネとヤコブがしたということを聞いたときに、なんと叫ぶ出し抜いてというようなことで喧嘩になったということでありますから、弟子たちも同じようなところだったのかもしれません。永遠の命とは何かという。ですから私たちは深くイエス・キリストを信じる者として、また信じたいと思う者として、永遠の命とは何かということを理解する必要があります。神様から離れた自己実現を永遠に助ける命でないとするならばどんな命かというときに、そのためにイエス様は23節から25節でイエス様が語られた神の国ということを理解する必要があります。読みします。23節から、イエスは見回して弟子たちに言われた。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。弟子たちはイエスの言葉に驚いた。しかしイエスは重ねて彼らに言われた。子たちよ、神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。神の国にという表現でありますけれども、ここに記された神の国というのは神様の支配、神様によって治められる領域を意味しています。もちろん天国というところは完全にその支配によって治められているところですけれども、神の国というのはそれだけではありません。この地においても神によって治められるその領域、まず私たちの心からスタートするわけですけれども、その中でこの永遠の命というのはそこでその領域を広げ祝福する命だということですね。そもそも与えられていた、命はどんなものであったか、アダムとエバが罪を犯すときには永遠の命で生きていました、けれども罪によって死ぬものになりました。で、永遠の命が与えられた、神と交わることができるアダムとエバに対して神様は何とおっしゃったかというと、産めよ、増えよ、地に満ちよ。ですからそこを祝福する命、その領域を広げる 神の支配を広げる命、祝福する命、それはくすぶる刀身を消すことなく傷んだ足を折ることがない、傷んだ魂を慰め平和について語るというよりも、そこに平和をもたらすものとして労することができるように私たちを整える命。人を陥れたり利用してまで自己実現を果たそうとするこの世の命とは異なります。そしたこの世で傷んだ魂を回復へと導き人を祝福する命、それが永遠の命であります。イエス様はこの命を、人を祝福する、自らが祝福となり人を祝福する命を受け取ってほしい、この命で地上を生きてほしい、永遠の命とは私が神の国のために貢献できるように私たちを生かしてくださる命だという、キリストを信じた時に与えられるとともに、あなたを祝福のもといとして豊かにあなたを成長させ祝福としてくださる命、もちろん天国の約束も同時に与えられて、それは決して緩むことがない、天国の切符どころか、私はお前を私の手のひらに書いたんだ、消えることがないようにと。だからこそ私たちはこの地上において与えられた永遠の命で生きる、また永遠の命で生きるようにとイエス様は私たちを促してくださる。この命をですね、隠すこともできますけれども、隠しながら生きることもできますけれども、しかしこの命を生きることこそが私たちを幸せ者にするという姿勢です。私たちを幸せ者にする、永遠の命っていうのは天国に行ってからいただく命かなっていう、そうではないということをもう一度この朝皆さん確認をさせていただきましょう。永遠の命で生きる、この地上を生きるんだ、そして祝福するために、自分が祝福のもととなり祝福するために与えられた命なんだ、私たちがそれを用いようとするときに神が共に働いてくださって栄光に変えてくださるっていう、それは隠すこともできますけれども、若い兄弟姉妹たち、ぜひ特にこのことを受け取っていただきたい、最後に主法に記させていただいた文章を読まさせていただいてお祈りをさせていただきます。金の塊と石の塊という、そんな題が付けられていましたけれども、ある日老人はその全財産をすべて黄金に変えました。そして誰かがその金の塊を見て欲しがるかもしれないと思い、金の塊が石の塊に見えるように真っ黒に塗って広場の片隅の土の中に埋めたそうであります。そして毎日ですね、みんないなくなってからですかね、金の塊を掘り起こしては眺めて、また再び埋めるという老人の唯一の楽しみとなったそうであります。そんなある日、老人にとんでもないことが起きました。埋めてあった金の塊がすべて消えてしまっていた。ああ、私の金の塊が消えてしまった。前に密かに老人が公園で金を掘り起こしてまた元に返すという、そのことを見ていた、知っていた村の先生、なんとかこの老人の心に神様の光を届けたいと思ったのでしょう。老人を訪ねてですね、ただ 黒な石の塊をいくつか渡しながらですね、戸惑って、いろいろ老人に言ったそうであります。自分のために使うでもなく、他人のために、他者のために使うでもなく、ただ眺めているだけなら、この石の塊であっても、あなたの金の塊であっても、何の違いがあるでしょう。そう言いながら、その先生は黒く塗られた老人の金の塊を元に返したというわけでありますけれども、この老人はその後この金の塊をどのように用いたでしょう。私たちは主からいただいたこの永遠の命をどのように用いるべきでしょうか。チャコップ・ボバーツという人の言葉でありますけれども、価値ある行動を起こさない限りその日は失われた日である、そんな言葉を残しているようでありますけれども、もう一度永遠の命、イエス・キリストによって与えられる罪の許しということと合わせて、その許しによって与えられる永遠の命はどんな命か。天国はもちろん約束されていますけれども、私にもあなたにもこの地上において良きことができる、人を祝福することができる命が与えられているんだ、そのことを覚えさせていただいて、今週また新しい方を歩み始めさせていただきましょう。それぞれの場で神様の前にお祈りをお捧げしましょう。